イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けられました後、直ちに世の中に出て行って神の国の福音を述べ伝えたわけではありませんでした。今日のルカ福音書4章に書かれていますように、イエス様はまず世に出て福音を述べ伝える前に荒れ野という場所に行かれました。荒れ野というのは日本にはそういう場所がありません。イスラエルの方は少しこの郊外に行きますと、もう全く乾燥地でありまして、特にこのイスラエルの南部ですね、このユダの荒れ野という場所が広がっています。そこはもう砂漠のような場所、雨が降らない、もちろん人も住んでいない、草や木もほとんど生えていない、食べるものも何にもない、そういう場所であります。じゃあなぜこのイエス様はそんな場所にこう行かれたのかということなんですが、これはですね、この一節の終わりに霊によって引き回されとこう書いてありますが、この霊というのは聖霊、神様の霊のことであります。ですからイエス様は神様によって導かれて荒れ野に行ったということになります。そして40日間を過ごされた。一体何のためにじゃあ荒れ野に行ったのかということなんですが、それはその聖書を読みますと分かることなんですが、悪魔の誘惑を受けられるためであったということが分かります。さてこの悪魔と言いますと、何かこうセンセーショナルな響きがあるわけですね。詳細は省きますけれども、何か悪魔っていうのは不気味な妖怪のようなものでは絶対にないんですね。むしろそれが悪魔だとは気がつかない、そういう形で語りかけてくる、姿はもう見えないわけであります。そしてこの一般に想像されている悪魔のイメージと聖書の悪魔で記されている実際の悪魔というのは随分こう違っているわけですね。イメージが、聖書ではこの悪魔というのは何をするかということなんですが、要するにこの神様を信じなくさせようとするのが悪魔であります。あるいはこの私たちを神様から引き離そうとする、それがこの悪魔の働きなんですね。そうしますとこのイエス様も悪魔の誘惑を受けられたということをこの聞きますと、私たちははてこのイエス様も誘惑を受けられるのかなというふうにこう不思議に思いますですね。誘惑というのはこの私たちがこの受けることであって、イエス様も悪魔から誘惑を受けるというのは一体どういうことかというふうにこう思うわけですけれども、要するにこれはイエス様がこれから世の中に出て行って神様に従ってその働きをされようとするわけですけれども、その神様に従っていくとイエス様しようとしていることから引き離そうとする、これが悪魔の誘惑であります。で、私たちもですね、この悪魔の誘惑というのは毎日の生活の中で、いつもこの経験することであるわけですね。例えばこの私たちが非常なこの苦しみに遭遇する、あるいは辛い出来事に遭遇する、そうしますとですね、私たちはたちまちこの神様が信じられなくなるわけなんですね。あるいは神様をこう疑う、あるいはこう神様に祈ることすら忘れてしまう、どうしようどうしようというふうにこうなってしまう、あるいはこう非常にこう不安に思うことが起こってまいります。そうしますとこれもまたですね、神様に頼るということがなんかとても無駄なことのように思えてくる、あるいはこの神様なんかやっぱりこういないんじゃないか、そういうふうにこう思ったりする、そういうことが言ってみれば、聖書では試練とも言いますけれども、悪魔の誘惑というふうにこう考えてもいいわけなんですね。で、イエス、そのようにして私たちも神様からこう引き離されようとする、そういう働きを悪魔はするものとして聖書では描かれているわけですけれども、イエス様も荒れ野で悪魔の誘惑を受けられた。つまり、私たちが毎日の生活の中で 神様から引き離されようとする、あるいは神様が信じられなくなるようにこうなる、あるいはこの神様に従っていこうとしているのにその道からそらそうとされてしまう、まあ、そういう作用をですね、悪魔がする。それをイエス様も受けられたということですね。つまりイエス様は私たちがこの悩み苦しみ、また神様から引き離れていってしまう、そういう私たちとどこまでもですね共に歩まれようとする。だからこの時アレノに行って悪魔の誘惑を受けられたということになります。さて、その悪魔の第一の誘惑のところを今日はお読みいただいたわけですが、イエス様がこの40日間の断食をされたわけですね。断食というのは何か、もちろんダイエットのためにするわけではありませんで、聖書でいう断食というのは祈りに専念するために断食をするわけです。特にこの40日間イエス様は断食をされたということですが、これは神様から世に出る前に神様に従っていくために、神様の御心を聞くために40日間神様と一対一になって祈られたということであろうかと思います。そしてその答えをいただいたのでありましょう。40日間が終わりますと空腹を覚えられたというんですね。二節に書かれています。まあ、私どもでしたら、もう一日食べなきゃもう空腹になるわけなんですが、まあ、それぐらいイエス様は熱心に神様からお答えいただこうとして断食して祈られたと、集中しておられたということになろうかと思います。そしてこのイエス様、空腹を覚えられたということがまさに私たちがお腹が空き、またいろんなことで不安に思う、それと同じ人の子として歩まれているということなんですね。で、まあ、40日間の断食というのはまさに極限に近いわけなんですね。世の中にはですね、どこまで断食ができるか試した人がいるわけでありまして、まあ、それによりますと大体こう72時間が健康な人のがよっぽど体力のある人だと思うんですけども限界だそうです。まあ、それ以上をすると死んでしまうらしいんですが、しかし荒野というのはまさに荒涼とした場所で太陽が照りつける場所でありますから、もう40日間というのはもうほとんど限界、極限に近いと言っていいかと思います。だからそれ以上食べなければもう死んでしまうと、そういう状況だということをまず理解したいと思うんですね。そうしますと、そこにこの悪魔が囁いてきたわけなんですね。それがこの三節の言葉であります。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだと囁いてきたのであります。で、これは私たちはイエス様が神の子である、また同時に人の子であるということを知っているわけですから、イエス様が神の子であるということであれば、まあ、もっともなことのように聞こえるわけですね。石をパンに変えればいいじゃないか。石ころはゴロゴロしてるわけです。あれのですから。何も他にありませんけども。で、このイエス様が天地の作り主である神様の御子であるとしたら、まあ、石をパンに変えるぐらいのことは、これ朝飯前のことであるに違いない。だからまさに悪魔が言った通り、そのもう死ぬか生きるかの限界まで来ているわけですから、まあ、石をパンに変えて食べればいいじゃないですかと、もっともなことに聞こえるわけですね。まあ、そうすればいいじゃないですか、イエス様もうそうしてくださいとこう言いたくなるような言葉ではないかと思います。しかしこれ考えてみますと、もしイエス様がその時もう極限状態なわけですが、しかしこの石をパンに変えてお食べになったとしたら、それはこう私たちとはあまり縁のない方だということになってしまうだろうと思います。なぜなら私たちは同じ状況に置かれたときに石をパンに変えることができないからです。だからイエス様がその時石をパンに変えてお食べになったとしたら、あ、それやっぱりイエス様は私たちと違いますよねと、神の子ですからということにこうなるだろうと思います。 でまさにそこが悪魔のこの時の狙いであったと言えるわけですね。つまりイエス様は私たちと全く同じ、まあ、罪人の私たち、弱い私たちと同じ姿になられるために神の御子であってイエス様は糸低く下って人の子としてお生まれになった、ベツレヘムの馬小屋にお生まれになったということが全部嘘だということになってしまうわけです。私たちはどこまでも一緒に歩まれるために来たということは、まあ、いざとなったらイエス様ご自分が生き延びるために石をパンに変えられてしまうんじゃないですかという、まあ、私たちと同じになられたっていうことは嘘だということにこうなってしまうわけですね。まさに巧みな悪魔の言葉であります。まあ、ちょっとこううっかりすると気がつかない息を呑むような展開になっているわけなんですね。さてそうしますとイエス様はどのようにお答えになったかということであります。そうしますとイエス様は4節に書かれている通りお答えになりました。人はパンだけで生きるものではないと書いてあると、書いてあるというのは聖書に書いてあるということです。つまりイエス様はご自分の思いをおっしゃったんじゃないんです。旧約聖書にも書いてある、その神様の言葉をそのままお答えになったんですね。神様の言葉に立つということであります。で、この人はパンだけで生きるものではないという聖書の言葉はある意味非常に世間で知られている聖書の言葉の一つだと思うんですね。ことわざ辞典なんかを開きますとこの言葉がちゃんと聖書の言葉として書いてあるんですね。でところがですね、この世間ではこの人はパンだけで生きるものではないという言葉はどういう意味だと考えられ受け取られているかっていうことです。で、まあインターネットで、ことわざを解説しているホームページってのはたくさんあるんですけども、その最初の方に出てくるホームページを開きますとこういう意味であると解説してるんですね。人は物質的な満足だけを目的として生きるものではなく、精神的な満足を得るためにこそ生きるべきであるということだと書いてあるんですね。つまり人間っていうのは食べること寝ることそういうことばっかりに生きるもんじゃなくて、もっとこう精神的に高尚なですね、そういうことで生きるのが人間だという意味ですよとこう書いてある。まあ、それが大体まあ世間で一般に受け取られているこの言葉の意味であろうかと思います。ところがですね、実際はこの人はパンだけで生きるものではないという意味は全く違うんで、そんな意味ではないわけですね。それでその言葉が載っている新明記の旧約聖書の新明記の8章3節をの言葉なんですが、その前後を含めて読んでいただいたわけであります。で、この言葉は出エジプトの指導者、イスラエル最大の預言者と言われるモーセの言葉なんですね。で、モーセがこの言葉をどういう脈絡で言ったかということが問題なわけです。で、そうしますとこのモーセは40年間やはり昔ですね、イスラエルの民はエジプトから脱出して、今教会学校でちょうどそのところを学んでいますけれども、イスラエルの民を率いて、エジプトを脱出して荒れのしかし40年間さまようわけなんですね、イスラエルの民は。で、こう荒れのっていうのは先ほど言いましたように何も食べるもののないところです。で、荒れのへ出て行ったイスラエルの民は神様の導きによって出て行ったわけですが、じゃあどうやって生きていったらいいんだ、食べるものがない、飲む水がない、死んじゃうじゃないか、神様に従って出て行ったのはいいんだけども生きていくことができないじゃないかと言ってモーセや神様を非難したわけなんですね。じゃあこの神様はじゃあどうされたかというと、毎朝、まあ、安息日を除く毎朝地面にマナという、まあ、聖書で有名な食べ物ですけれども、不思議な食物を地面の上に毎朝露のように降りさせてくださった。それを集めて人々は食べることができたと いうことですね。それから喉が渇いたどうしようっていう時には、神様はモーセを通して岩から増し水を流れさせ、その水を飲んで生き延びることができた。そのことをモーセはイスラエルの民に40年間の終わりにですね、思い出させて言っているのがこの言葉であります。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであったと、こう申命記の8章3節に書かれている通りであります。つまりこのイエス様が引用された悪魔に対して聖書の御言葉を持って応じられた、人はパンだけで生きるものではないという言葉の意味は、世間一般で考えられているような悠長な意味ではなくて、そうではなくて、神様が私たちが毎日を生きることができるようにしてくださるというですね、この神様の奇跡を言っている言葉なのであります。神様の御言葉に従っていったときに、神様は私たちが生きるために必要なものはちゃんと備えてくださいますと、それがこの言葉の本当の意味であります。ですから悪魔が神の子なら石をパンに変えたらどうかと、でないと死んでしまいますよと、もう極限ですからという言葉に対して、イエス様がこの人はパンだけで生きるものではないと書いてあると応じられたのは、あの荒野の40年イスラエルの民が毎日神様から不思議な食物を与えていただいて生きていくことができたように、石をパンに変えなくても今ここで神様がちゃんと必ず生きるように助けてくださると、神様を信じる言葉なんですね。そういう言葉であります。ですから信仰というのは、私たちを養ってくださる方が誰なのかということに立つということであります。もっと言えば、この40日間の断食のように、もう生きるか死ぬかのギリギリのところで、果たして神様は私たちを助けてくれるんですか、本当に生かしてくださるんですかということに対する答えであるわけです。もしそこで神様を信じているのにもかかわらず、神様に従ってきたのにかかわらず飢え死にしてしまう、あるいは養ってくださらないのなら、結局信仰というのは暇な人がするもんだということになるわけです。背に腹は変えられませんということにしかならないわけなんですね。私たちはそんな神様を信じているほど暇ではないわけです。単なる精神的な世界のことが大切だっていう意味で信仰を捉えているわけでは絶対にありません。神様は本当に私たちを助けてくださるんですか、どうなんですか。神様は私たちが本当に必要だと思うものを備えてくださるんですか、どうなんですかという話に対する答えが、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるという言葉の意味なのであります。で、まあ、このことをですね、私もこの、試されたわけでありまして、そのことをお明かしすることを許しいただきたいんでありますけれども、以前特別伝道礼拝で入信の時、神様の導きをこうちょっとお明かしいたしましたけれども、その後私はですね、この信仰生活に入りまして、やがて伝道者になりたいという思いを与えられ、そして神様のお言葉をいただいて、そしてこの献身して伝道者となるために東京神学大学ですね、東京の三鷹にありますけれども、その等身大に入学するために上京をすることになりました。で、私はこのあんまり貯金っていうのをしない人でありましてですね、このその時に持っていた貯金っていうのは、信用金庫に勤めている親友がおりまして、彼が積み立てやってくれっていうもんだから、まあじゃあといって毎月1万円ずつ1年間積み立てた12万円しかなかったわけなんですね。入学金は親が、幸いクリスチャンでありましたので、入学金は用立ててくれると、それであと何の蓄えも、12万円しかないままでですね、この上京をすることになったわけです。で、仕送りはというとですね、 まあこの、まあ、学生寮に入ることにして、まあ、学生寮が一番安いですから、で学生寮の寮費とそしてこの食費ですね、この分だけを送ってくれとこう親に言いました。で親はそれで大丈夫かって言うんだけども、大丈夫じゃないかもしれないんですが、神様に従っていくんだから神様が養ってくれるでしょうと、神様が伝道者となれとおっしゃったんだから、それに従っていくんなら神様がちゃんと備えてくださるはずだと、まあ、そのことをですね見たかったもんですから、まあ、それでいいと言ってこの上京したわけなんですね。まあ、そしてこの上京したわけでありますけれども、日曜日に毎週行く教会、新学生時代ですね、行く教会として、ラジオの FEBC 放送で親しんだ清水敬三先生のおられる、三鷹教会に、まあ、勝手に通うことにしたんですね。何の紹介もありません。私が行きたいからもうそこへ行くということで、まあ、飛び込んで、行かして通わせていただくことにしたわけであります。でこのさてそうするとたちまちこの資金のですね、問題に直面したわけですね。入学してもうすぐ、仕送りはですね、この親から送ってもらうその仕送りはまず献金ですね、まあ、献金は真っ先に取り上げておかなくてはなりませんから、しかもこの献金、私は信仰に入った時に10分の1献金をするということを神様と約束をしておりましたから、これはもうどんなことがあっても削ることはできないわけですね。そしてこの寮費と食費で消えてしまうわけですね。そういうことになる、まあ、そうするとその他のお金とは残らないわけですね。教会にも通うその交通費もいりますし、またいろんなこのお金ってやっぱかかってくるものですね。それから本も買わんといかないわけですね。特にこの進学書、専門書ってのはまあ高いわけなんですね。まあ中古の古本屋に行っても高いというのが専門書でありましてですね、そういうものを買うお金はもうないわけであります。はてどうしたもんかとこう思ったわけですね。まあしかしこの授業はですね、まあ一コマも休まずに出たいわけですね。もう教会の祈りによって送り出されているわけですから、一次元でも無駄にすることはできない。だからアルバイトはないかなと思ったわけですけれども、その授業とですね、そしてこのギリシャ語とか語学がこうあるわけですね。これをギリシャ語というのは本当に難しい言葉で覚えるのがもう容易じゃないわけなんですね。そういうですから予習復習もしないといけない。そして教会での奉仕は絶対におろそかにできないわけです。もちろん新学生ですしですね、そうするとこのそれと両立するアルバイトってのはまずこうないわけなんですね。なかなか家庭教師ってのはちょっと自信がなくてですね、まあそれでこの大変困ったわけなんですね、たちまち。まあでもこの神様が伝道者となれと導かれたんだから、神様が備えてくださると、もうそこに断ち切ることにもう決めたわけなんですね。なぜそうしますと、しばらくこう三鷹教会に通っておりますと、まあ、清水敬三先生がですね、教会から君に奨学金を出すことにしたって言うんですね。いや私もこの一度も頼んだこともないし、またそういう生活で困ってるなんて話を一度もしたことはないわけです。ところがこの勝手に通うことにした三鷹教会で、まあ、月2万円ですね、こう奨学金を出してくれるということにこうなったわけですね。まあ、それでこの教会に通う交通費とか、まあ、諸雑費の分が出たわけであります。ところがまだそれでは高価な専門書を買うお金がないわけなんですね。さてこの先神様は何をしてくれるんだろうとこう思っていたわけですけども、そうしますとこの同じ教会のある先輩からですね、女子大のこの門営のアルバイトというのを紹介されたわけです。まあ、急に人がローテーションで一人抜けたから、お前やらんかというわけですね。まあ、女子大の門営のアルバイト、門営所というのが門の中のすぐそばにありまして、まあ、そこに座ってるわけですね。そしてこの 出入りの人をチェックするってですね、しかもですねこの夜11時になったらですね、最後の見回りを懐中電灯で校内をして、そしてこの仮眠室があってそこで寝ることができる、そして朝の6時になったらまた起きてっていうですね、だからちゃんとこう寝ることもできるし、まあ、あとは門営所に座ってるだけですから、そこでこの勉強もできるわけなんですね。まあ、本当にこれは素晴らしいアルバイトが与えられたなとこう思ったわけですけれども、後からですねそれは新学生に人気のアルバイトだということを聞いて、まあ、なかなかこの空きがないっていうことを聞いてびっくりしたわけですけども、まあ、別に女子大だから人気があるっていうんじゃなくてですね、そうやって勉強しながら座ってられるっていうところで仮眠もできるっていうことで人気があるわけなんですけども、まあ本当にこの神様生きておられるなと思ったわけであります。さてそんなことで、神学書も買えるようになりまして、月日がこう経っていくわけですけども、まあ、やがてこう在学中に私は家内と結婚をいたしました。まあこの卒業生活のことを考えて、卒業の時にと同時に結婚するっていう進学生が多いんですけども、それはなんかこう変じゃないかと、生活のことは神様に従っていったら神様が心配してくれるはずなんだから、それはそういうことを理由に結婚を先に延ばすっていうのは変だと思ってですね、それでこの結婚しちゃったわけですね。結婚しました。そしてこの結婚すると寮から退去しなきゃいけないわけですね。そしてこのアパート、アパートはこの6畳一間でもですね、当時はバブルの全盛期を迎えつつありまして、まあ目が飛び出るほどアパートの家賃が高いわけなんですね。まあそういったところにこう移らざるを得ない。まあ、しかし家内は上野のですね下谷教会の幼稚園の教師をしておりましたので、その収入でまあなんとかギリギリこう生活がしていけると、まあそういうことで結婚したわけであります。やがてこの今度は子供を授かった、まあ妊娠したわけですね。まあ大変喜ばしいことであります。しかし今度はですねそれが秋でありましたが、来年3月で家内は幼稚園をもう出産が近くなりますから、辞めなくてはならないわけですね。辞めなくてはなりません。そういうことが決まったわけですね。はてと、そうすると来年の4月からあと1年間学生生活が残ってるわけですが、どうしたもんかと。はてそれがなくなるわけですから、幼稚園の給料がですね、かない。どうしていこうかとこう思ったわけです。まあ神様は何とかしてくれるだろうと、今までそうだったんだからと、そういうふうにこう思っていたわけです。まあそうしますとこの月日の経つのが早いわけなんですね。たちまち年を明けて1月になり2月になりましたが、何の目処も立たないわけですね。まあそうするとこの神様が何とかしてくれるとこう信じていたものがぐらついてくるわけなんですね。悪魔のささやきが聞こえてくるわけです。ほら見ろと、言わんこっちゃない、神様なんか信じても無駄だぞというようなですね、そんなこうささやきが聞こえてくるかのようでありました。しかも2月の終わりになってですね、敬愛する清水敬三牧師が、まあ、2年間白血病で闘病生活を送っておられたんですけども、まあ、手に召されてしまったわけです。まあ大変な私はショックでありました。今までいろいろな面で、まあ励ましてくださった先生が亡くなってしまった。まあ大変なショックがこう追い打ちをかけたわけですね。そして3月になったわけであります。まあいよいよこの家内の退職が近づいてきた。まあ、そうするとこの三鷹教会の初期の役員のさんがですね、私のところに声をかけて言いました。小宮山さん、奥さん妊娠してるようだけど、幼稚園、上野の下谷教会の幼稚園は辞めるんでしょって。辞めます。いつで辞めんのって。3月いっぱいで辞めます。今月じゃないと。 でそこから先あんたどうやって生活していくのってさあとかこう答えたんですね。そしたら彼は呆れたような顔してですね、君奥さん今上野の幼稚園でいくらもらってんのって、まあ、聞かれたわけですね、まあ、これこれですとこう答えたわけですね、まあ、そうやって彼は去っていったわけであります。なんだと、そこでじゃあなんとかしようって言ってくれるのかと思ったらですね、そのまま行っちゃったわけですね。まあ、そうやってこう3月が終わって、まあ、ついに終わって家内は退職したわけであります。で4月に入ってしまったわけですね。でも何の助けも起こらない。さらにこのいいアルバイトが見つかるわけでもありませんでした。家内はもうお腹大きくなってるわけですから到底仕事なんかできないわけですね。まあたちまち今月どうするって話になるわけですね。そうしますともう本当にこれは悪魔のささやきでありました。あ、自分がこの伝道者として神様から召されたというのは勘違いだったんじゃないかと、自分は実はこの伝道者になるように召されていなかったんじゃないか、まあ、そういう思いがこの湧き上がってきたわけですね。さらにですね、日が経つにつれて、いや神様って本当はおられないんじゃないか、そういう思いすらですねこの浮かんできたわけです、心の中にですね。いやこれはもう本当に神様が信じられなくなったらもうこれは伝道者への道をやめざるを得ないわけですね。まあそういうこの苦しみの中に置かれてしまったわけであります。さてそうしてこう日曜日になってまた教会に行ったわけですけども、まあ、そんなことを考えながら教会に行ったわけですが、そうしますとあの初期の役員さんがですね、礼拝が終わってから、まあ、ニコニコしながら私のところにこう近づいてくるんですね。そして小宮さん、はいこれと言ってですね、白い封筒を私にポンとこう渡したんですね。何ですかこれと言ったら、いや教会があなたに奨学金を出すことにいたしましたって言うんですね。奨学金ならもうもらってますけどって言ったら、彼がいやそんなもんじゃありませんとニコニコしながら言うんですね。まあ、それで あそうですかと言って、で彼がこういうふうにこう言いました。もし小宮山さんがこのまま牧師になるのなら奨学金は返さなくても結構です。しかしもし牧師にならなかったのならその時は返してもらいますとこういうふうにこう言ったんですね。あそうですかと言って私はこの家に帰っていったわけです。アパートへ帰っていったわけですが、家に帰ってこの開けてみるとですね、まあ、なんとこう3月まで家内が下谷教会の幼稚園でいただいていた給料と1円たがわず同じ額が入っていたわけなんですね。私は本当に震えました。新学生にそんな奨学金を出す教会なんて他に聞いたことがありません。私が頼んだわけでもない。いや、私は全部いつも足りてるような顔をしてました。少なくとも教会ではですね。ところが神様がちゃんとこの困らないように計画してくださっていた。まあ、そのことを私はその時知った時ですね、本当にこの震えましたですね。神様本当に生きておられる。しかも教会はですね、もし牧師にならないのなら全額返せってわけですから、もう伝道者としての道を逃れられないように神様をしっかり捉えてですね、縛られたわけなんですね。イエス様は確かに生きておられるということをそのギリギリのところで私は改めてですね知らされたのであります。人はパンだけで生きるものではない、神様の言葉で生きるものだ。神様の言葉は真実だからです。神様の言葉に従っていこうとしたときに神様はちゃんと助けてくださると、そういうことであります。私たちはそのような神様を信じていると、まあ、大変素晴らしいことだと思うんですね。お祈りいたします。父なる神様、 人はパンだけで生きるものではない、神様によって神の言葉の約束によって生きるものである、感謝をいたします。私たちは誠に信仰弱いものでありまして、試練や患難が来ますとたちまちにして信仰は消え失せ、不安と恐れの中に置かれ、さらにあなたを疑うことさえする弱いものであります。しかしそういう弱い私であることをあなたは十分ご存知で、イエス様は荒野の誘惑へと導かれました。そして私たちに最も大切なことを教えてくださいました。感謝いたします。どうぞ今患難の中にある人々を助けてください。主、私たちがいただいている神様の約束の言葉が真実であることを私たちが日々体験していくことができますように、どうぞ聖霊によって励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。